さん、
スキーさん、
松
尾さん、
坂
口くん、こんにちは、ゆいまるです。
はいはい
はい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、なんかちょっと段取り違いますけど、まあそのままやります。
うん、
はい、俺の中での段取りが違うだけでね、聞いてる人は別に段取りは一緒だと思いますけど、
はいはい、
はい、やっていこうかと思いまして、私がちょっと海外うろうろ遊んで見に行ってる間、なんかあの F1 業界が大きく動きまして、大変なことになったんですよ。
何が起こったんですか？
まず、F1 のワールドシリーズが終わりまして、
はい、あ、もう今年終わったんですね。
今年あのラスト終わりまして、それも俺海外でボケって夜テレビ見てたら、
うん、
あ、終わってると思って、
そう、
なんかプチってテレビつけたら、まあ、時差あるから、
はい、
時差ちょっと2時間ぐらい遅いから、
はい、
ピッてつけたらもうあのマクラーレンの何だっけ、ランドノリスやったかな、
うん、
それがインタビュー受けてて。
ああ
、しまったと思って。
なるほど。
このワールドチャンピオンに輝いてるね、これね、どうもね、と思って。何言ってるかわからんのですけど。
はいはい。
どうもワールドチャンピオンなっとんなと。
終わったと。
最終戦で決まっとんなと。
うん、
まあ別に俺、あの、僕的にはどこがなってくれても、
うん、
全く問題ないといえば。まあまあ、どこでも誰でも勝っちゃいいと思うんですよ、俺 F1 みたいなもんは。
はいはいはい。
あのね、日本人民がいっぱい戦ってるもんじゃないから。
まあそうですね。
うん、特にこうがっちりファンみたいなのはないんです。
特にその悲劇にしてるというところがないってことですか。
悲劇にするとね、あんま思んないねんな、結局。
そういうもんなん
や。そいつとかそのチーム、だってそうじゃないですか。野球チームとかでもそうじゃないですか。
うん、そうなんですか。野球やったら悲劇のチームがある方が楽しいんじゃないんですか。
阪神タイガース勝ったら嬉しいですよ。負けたらちょっと悲しいじゃないですか。
それはね、そうやってファンとはそうしたもんではないんですか。
うん。で、優勝せんかったら悲しいじゃないですか。
うん。
それは、プロ野球ファンっていうことにしとけば、
はぁ、はぁはぁはぁ。
どこが勝っても、まあまあ、わぁ、そっかーっていう冷静な目で見れるわけでしょ。
うん、うん、そっちの方がいいんですね。
今年は、そうね、ジャイアンツ戦力は厚かったしね、みたいな感じで見れるじゃないですか。
うん、まあ、高みの見物できると。
そうそうそうそうそうそう。そう、それから F1 も、あの、全然、うん、その、まあ、日本って、ま、企業があったりエンジンサプライヤーとかあったりはしますけど、
はい。
そこに無理やりこう、肩入れするわけではないんですよね。
うん、うん、うん。
あ、買ったら買ったでいいんじゃない？日本人にはどうせこの世界、その F1 みたいなところで日本のワールドチャンピオンで生まれるわけがないんやから、
うん、ドライバーね。まあね。うん。
ああと考えると、
はい、
でもそんな無茶苦茶、まあ角田とかおったけど、頑張れって言うたって、
うん、
もう勝てないの分かってるんですから、まあどれぐらい前線す
ん
のかなとかいう感じで見てた方が、
はいはい、
まだ冷静でいられるんじゃないかなと思って見てるんです。
なるほどね。あの、気持ちを揺さぶられんで進むと、振り回されんでと。
そうそうそうそう。あの、特にもう、あの、なんていうんですかね、気持ちだけでどうなる世界でもないと思ってるんで、
うん、
うん、あの、世界のスーパー賢子たちが集まってやってる、
はい、
ゲームなんで、
うん、
あの、なんかそういうのを俺らがぼーっと見てても、ちょっと、なんかあんまり、ちょっとあれが居場所がないな、みたいな、ふうに思うんです。
なるほどね。
これからの車を作っていく人たちが、
はい、
やってる開発戦争みたいなことを見さされてるんで、F1 って。
うん、うん。
ああ、でもまあ、それ先に、その、いろいろやったことが、もう、いつ、市販車にフィードバックされてくるか分かりませんよ。
うん、そうですね。
まあ、まあ、分かりませんよ。その、何十年先、何十年先っていう話になっていくけど、
うん。
もう、その最先端を見せられてるから、
はい。
ああ、それはもう、うわあ、賢たちの戦いすごいなと思って見るしかないじゃないですか。
うんうん、ね。
うん、と思って見てるんです、俺、毎年。はい、で、その、ワールドチャンピオン決まって。
はい。
終わりましたと。
はい、終わった。
さあ、いよいよ来年ですと。
うん。
もうすぐスタートはしてますからね。
何が？
そんな、もう次のシーズンスタートしてますから。
うん。
あ、次のシーズンっていうのはもう次の体制っていうことですよ。
ああ、なるほどね。
あ、もう、この前、先週かな、先週で終わって、もう今週行くまでに、いろんな事態がぐわっと動くんで、
うんうん、
ストーブリーグなんていうのももうないわけです、終わってるわけですよ。
うんうん
うん、でもアウディが新しい車のプロトタイプを発表したりとか、
はい、
次はアメリカが入って、キャデラックが入ってくるから、キャデラックがどうだかで動き出しましたとか、
うんうん、
そんなポカポカポカポカニュースがもう全然出てきてますから、
はい、
そんな中、日本唯一、F1 ドライバーだった角田君は、今年はもう来年は走れませんと、
うん、ああ、そうなんや、
落ちましたね、
うん、
かわいそうに、ね、サテライトチームの方にも入れずに、
あ、そうなんだ。
うん、途中までね、今年の途中までサテライトチームにいてたから、ひょっとしたらサテライトの方で走ってたら、
うん、
そのまま残れた可能性は高かったんですけども、
はい、
レッドブルの方で走ってそんなに成績が出せなかったので、
うんうん、
一応来年は、なんやろ、サードドライバーという開発ドライバーですね、
うんうん、
サブドライバーっていうんですか、
はい、
そこに収まるしかないと、
うんうん、
いうことで、テストドライブとかそういうのをいろいろやっていく方に入りましたけども、でも表舞台には出てきませんと、来年は、うん、
なるほど。
ひょっとしたら途中で入れ替わり戦みたいなのはあるかもしれませんけどね。
まあね、ゲスト的にっていうような感じですね。それでも
ゲスト、そう、誰か故障者が出る、もしくはそのセカンドドライバーが不調であった場合は昇格する可能性なんかも全然ありますんで、
うんうん、
どうかな。ただレッドブルからもまたナンバー2ぐらいの人がもう一気に辞めて移動したんでね、
はあ、
もうレッドブルどうなんのかなみたいな感じですよね。
かつての勢いもまた変わってくるということですね。
でも最後に、あれですよ、フェルスタッペンが、
はい、
マックスが、まあ、マックスは今年優勝は取れなかったんですよ。年間チャンピオン取れなかったですけど、
うん、
レッドブルに、今までは HRC が、
はい、
エンジンを提供してましたんで、
はい、
ホンダワークスではないんですけど、HRC という形でここ何年間かは提供してたので、
うん、
それに対する最後、感謝の言葉っていうのをこうマックスが述べたという。
ほうほうほうほう、
ありがとうございました本田さんと、
うん、
本当に良かった、いいエンジンだったよみたいな話 の、
うん、
コメントを出しまして、
はい、
みんな感動するっていう、
うんうんうん、
ああいい話だねと、来年からはアストンマーチン行かせていただきますけどもっていう、
ね、それはそれとして、
うん、まあまあだから来年のアストンマーチンがどれぐらい早いか、
うん、
ね、どうなんのかなっていう感じでございますけども、
うん、
うん、まあそこら辺の、まあ、次の車両、まあ来年からレギュレーションも大きく変わりますんで、
言うんですね、ごろっと変わるんですよね来年ね。
うん、電気比率が82か7、え、73やったんかな今まで、
うん、
73か82やったやつが来年から、電気比率が5になるんですよ。
はあ、半々で、
だ半分半分、もうもう数もう半分ハイブリッド、
うん、
今までやったら、まあ、まだエンジンカーの部分残されてたんですけど、今もう半分来年から。
うん、
燃料は、あれですね、ガソリンじゃないと。
はいはいはい、はい。
バイオ燃料というやつを使ってやりますので、
はいはいはいはい、
一体どんなことになるのかっていう話には、うん、なってましたね。
ね、前からそう言ってましたもんね。
そうそうそう。それで、まあ、だからそこの初年度が狙い目っていうところで、他のところにも参入の目があるから。まあ、一体どんなレースになるのかと、
うん、
速、うん、さの名はどこにもあるんじゃないですかっていう感じなんですけど、
いっぺんリセットみたいなもんですもんね、
うんうん、まあまあアストンマーチン下手したら行くんちゃうかなとは思ってますけど、
そのハイブリッドの何、
うん、
ちゅうんやろ、技術的なその何ちゅうんですかね、
うん、
チームごとに優劣っていうのはないんですか。
優劣ないですね。
ほうほうほう。
優劣ないと思います。ね、うん。エンジン関係に関しては結構ガチガチに固められてるんで、
うん、
ないと思います。どこもかしこもエンジンの開発には苦労してるって言ってたから、
うんうんうん、
あとは空力面とかそういうやつじゃないですか。空力の抜け穴探すとかそういうところでまたやるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
ああ、それ一発で速くなる遅くなるが決まってしまうと思います。
うんうん。
うん、だからどういう各社がエンジン出してくるかですね。
で、あとモーターも使うわけでしょ。
もちろん会社使うんかな。
その
まあ、いや電気ですよね。電気、
うん、それシステム
電池で走りますから、
うん、
回線は使わんのやったんちゃうかな。もう回線なんかあんまり良くないみたいな、なんか言ってたような気もしますけどね、うん、誰かが。うん、わかりませんよ。回線使うかもしれませんよ。
はいはい。
うん、でもまあ、ちょっと、まあまあ、電気と、車っていう感じになるので、
うん、
まあ、各社必死になってる状態ですよね。
まあ、初めてですもんね。第1回目ですもんね、それが。その体制で。
まあ、だから今までの比率が全然変わってくるから。
うん、エンジンも変わるし。
あ、そうそう、エンジンが変わってくるから、
うん、
まあみんなもう全然、もういわゆる、ここまで2年間ぐらい猶予が与えられてきての上なんで。
うん、やっと来たってね。
こういうことにしますよ、2年ぐらい時間あげますからねって言って開発してくださいよって言われてたのが、
うん、
今年になるんで、さあ果たしてどこまで開発が進んでんのか。
うん、そうですね。進められてんのか。
言えないですね。まあでも、はい、まあ、だいたい F1 なんてどんなレギュレーションにしようが毎年毎年ラップは上がっていくんで、
うん、すごいことですね。
そこら辺をこうガラッと変える、どういう風になるのか、
うん、
下手して今年やってあかんかったらまた戻す可能性がありますからね。
あ、
またレギュレーションを大きにドーンと変える可能性があるから。
なるほどね。
そういう人気商売なんで、
うん、
どうするのかなと思って楽しみにはしてるんですけど。
そうなりますね。
あれがね、放送がね、
はい、
放送体系が日本での、
うんうん、
変わるんですよ。
ほう、どう？
今までほとんどダゾーン、ダゾーンっていうね、うん、なんていうんですか、サブスク、
はいはい、
でスポーツサブスクと、まあ日本でやったかろうじて FOD とフジテレビ、
うんうん、
フジテレビの衛星でやってたんですよね。
うんうん、
うん、それが、なんと今年頑張りました、フジテレビが。
ほうほう。
勝ち、取りました、権利を。
ほうほうほうほう。
放送権全部取りまして。
お、すごい。
日本での放送権は、もう、ダゾーンは、撤退と。
ああ、とうとう。
前回の、やつが最終回、一応最終回。
うん。
うん、もうやめますっていう。今年いっぱいで、一応中断っていう形を取りましたんで、
うんうん、
富士がいよいよ放送権を取りました。
ほ
ー。まあ、地上波も一部復活っていうことを言うてきてますね。
一部復活？
年間5000ぐらいは放送するって、地上波で。
うん
うん、地上波、でも地上波でも予選とかそういうのまではやらんでしょうから。
はいはいはい。
本戦の模様を、地上波で流すんじゃないですか、夜中の
方
の。
なるほどね。
うん、それ5000円やから、まあ、鈴鹿入れたとして、
うん、
あと4000どっか、まあ、有名なところ、ポツポツポツポツ。
まあ、第一戦と最終戦も入るんですかね、やっぱそこへ。
いや、わからないです。そこわからないです、
うん。
盛り上がるか盛り上がらないかっていうのもあるが、どこを富士がやるのか。
うん、
別に富士がやるわけじゃないからね、昔みたいな話じゃないから、
まあ
ね、
はいはい、
昔はそれこそ全部のサーキット行ってやってたから、
うん、
でカメラも自分のところで持ち込んで、
はい、
カメラセッティングして、で嘘もみんな行って、
はい、
どの会場でも富士がっていうか、まあ、日本の家の放送は富士がやってますからね、
うん
うん、まあまあ、そういう形態では今もないんで、
はい、
うん、日本でモニターをみんなが見ながら、
うん、
あーでかーで、どうでかーでっていうのが今の F1 放送の常なんで、
はいはい、
決まりがあるんですよ。
ほう、
その FIA っていうところが自分のところの撮った画像しか許さないんですよ。
はは、
うん、昔は何パーセントか使えばよかったんです。その FIA が撮った画像の 70% とか緩い時はね、
はい、
ほんで、だから自社の映像も組み込めるところがあったんですよ。
はいはい。
余地があったんですよ、いわゆる。はい、日本人ドライバーがどんだけあれやってるかとか、うそういうところを挟むことができたんですよ。
うん。
でも今、100% もう FIA の映像を使わないとダメなはずなんです
。はぁ。
となると、現地に行く意味なんてないじゃないですか。
そうなっちゃいますね。
それはどう考えてもそうでしょ？あ、もうそこまで出張費使って行って、自分とこの映像流されへんねやったら。
口も挟めなきゃね。
意味ないじゃない。この日本でモニター見ながらみんなで話してた方が早いじゃないですか。
そりゃそうですわ。
もう経費もかからんし。
うん。
うん。そう、やらなあかんの鈴鹿ぐらいのもんで。鈴鹿でも昔、なんていうんですか、あの、横の、あの、パネルとか、ああいうの全部フジテレビって書いてたけど。もう一切ないから、まあ来年ぐらいからちょこちょこフジテレビって、はい、フジテレビが国際映像になるんちゃうかなっていう感じです。
はははははは。
だから委託しよるから、
なるほどね。
あの FIA がいろんなところに。だからフジがその権利を買った、取ったんじゃないですか。
うん、
まあ頑張ってやったんじゃないですか。金出してやったんじゃないですか。
なるほどね。
アホみたいに法外な値段振りかは振られて。なんで、富士は地上波と、地上波でまあ5000円ぐらいやるいうっていう、はい、あと、まあ、いわゆる衛星ですよね。衛星放送で今やってますから、はいはい、衛星放送で見れる。
うん、
衛星放送やったら多分全セッションが見れるっていう方式にするんですよ。
なるほど。
まあもうフリー走行から何から全部見れる。
うん、
で、なんと FOD。
はい。
フジテレビが持ってるサブスク。
はいはいはいはい、はい。
ここでも全部見れるっぽいんですよ。
はぁ。
はい。やりました。FOD 入っております。はい。ありがとうございます。ダゾーンさん、さようならということで。アホみたいに毎年毎年値段釣り上げてきやがって。もうやめるわ、アホっていう話ですよね。
もうね、後出しで砂かけられてるもんですわね。
あんな4000円も何本も払ってられるかっていう話ですよ。
うん。
ふざけんなって話ですよ。
うん。
でフジテレビの1000円の、いや、うん、FOD に見ますわ、俺も。
ね、そっちはね、値上がりしなかったらいいですね。
多分1000とも、フジテレビは逆に今そっちの方に力入れるしかないんですよね。
なるほどね。
地上波あんまり評判良くないから、地上波って、うんうん、まあ、いろんな事件があったから、
うんうん、
ないから、多分なんかこう FOD の方でいっぱいなんかいろんなことやり出してるんで、
はあ、
サブスクっていうものの充実をもっと図ってると思うんですよ。
なるほど。
で今回もそこに F1 を入れてきたっていうのは、
うん、
FOD の強化なんですよ。
なるほどなるほど。
うん、昔の懐かしいドラマばっかり見てる場合じゃないって
ことないと。
うん。だから、これはいい作戦やと思いますよ。
うんうん。確かにね。
うん。だから、そんなにユーザーは増えないやろうけども、
うん、
まあ、F1 ちょっと安く見れるようになったねっていう面では、
うん。
いいんじゃないですか。
まあ、見たかった人はね、結構おったでしょうね、そりゃ。
うん。衛星で見てた人多いと思いますからね。
でしょ？うん。
フジテレビネクストだのなんだの言って3000円ぐらい払ってやってた人多いと思いますから。
うんでしょうね。
FOD は確か1000円ぐらいで会員やったと思うから、毎月ね。
うん。
それやったとしたら、まあちょっとお得になるんじゃないかなと。
そうですよね。
うん。だからフジテレビはほら、昔から、もう今いませんけど、
はい。
名物、アナウンサーみたいなのがいっぱいおったんで。
なるほど、なるほど。
ああいうので見たいなと思いますけど、まあ、古舘伊知郎とかね。
そうですね、あの頃はね。
やらないですけど、
うん。
あと、あの人とかもそうでしょ？フジテレビの三宅アナウンサーとか。
ほうほうほう。
三宅さんとか良かったっすよ。
ああ、そうなんですね。
三宅さんのアナウンス、すごい F1 のアナウンス、すっごい良かった。あと、あれもおったんですよ。カンテレにも一人おったんですよ。
ほう。
カンテレのアナウンサーさんも一人、いつも、まあ、3戦に1戦ぐらいは。
うん。
行ってアナウンスする人がおったんですよ。
ほう。
あの人も良かった。
うんうん。
うん、そういうのももう一回見れるんかと思うとね。
まあね、ちゃんとその時のような盛り上がる実況してくれるとね、いいですよね。
盛り上がる実況ってな。
うん。そういうことでしょ、うん、でも。
まあそういうこと。そういうことなんですけど。 なんか、うん、そうなんですよ。その当時の思い出みたいなね。
うん、
あのその時代その時期に見てたから、まあね、なんかあれほら競馬とかの人いますやん。
はあ、ははあ。
競馬の元カンテレの人とかいますやん。
競馬よわからんけどね。
競馬のあの名物あのなんか実況みたいな人って、うんうんうん、おったんすよ。
はい。
その人ってすごいレジェンドになってるんですよ、
今。はいはいはいはい。
うん、それもそう、カンテレの人やったから、そういう思い出ですよね。
うん。
そういう、なんか、オールドユーザーが喜ぶような、ことをなんかやってくれんかなと思って。
この時代はこの時代でっていうことですよね。
この時代はこの時代で、なんかそういう、また、ムーブメント的なものを、起こしてくれないかなと思うんですけど、まあもう昔みたいにそんな F1 ブームみたいに起こるとは思ってませんから。
まあね。
あんなことにはならんと思いますから、あの、なんかもうちょっと昔の我々が楽しく見れるような、そんなことって戻ってけえへんかな、フジテレビがやるんであれば、みたいなね。
せっかくフジテレビがやるんだからっていうとこあるんでしょうね。
まあ、だからあれ言うてましたよ、誰か、なんか、ね、ユーザーとかが、あの、オープニングといえば、あの、トゥルースやったじゃないですか。
はいはい。
F、あの、CG 使ってね。
はいはい。
あれ、トゥルースもう一回復活せえへんかな、みたいなこと言うてるバカなやつもいましたけど、
ね。なるほど。
ないよ、と思ったんですけど。なるわけないやろ、って思ったんですけど。
うん、
あれはあれで、その時代良かったんで。
あ、そうですね。それ聞いたらパッと思い出すわけですもんね。
最先端 CG を使ってるところが俺すごい好きやったんですけどね。
当時の。
当時のあれ良かったっす。あの、今のやつもまあまあいいんですけど、今のダゾーンのオープニングとかも良かったんですけど、昔のはあの、ほら、CG ない時代の素晴らしい CG を使ってて、もうぐっちゃぐちゃの、もうなんかいくらかかってるかわからんっていうぐらいの。
はい。
CG 使ってましたから。
はいはい、当時ではね。
あれ当時良かった、かっこよかった。タイレルとかも出てきてたし。それのこうディテールをガーってカメラで眺めて映すみたいな。
はいはいはい。
だ名車をガーって映してこうオープニングなんですよ。
なるほどね。
過去のね。
はい。
あれなかなかいいのは確かにいいんですけど。それ今多分。ダメですって言われると思うんです
よ、ね。まあ、同じことしてもいうことはあるかもしれません、
ね。できる限り金をかけずにやろうっていう感じになると思います。放送権だけでどんだけやと思ってんねんっていう話
です、ね。あれでしょうしね。
エグい金取られとんねんっていう話だと思うんでね。そこら辺をちょっと皆さんね、やっていただけると。
まあね、楽しみになりますよね。
そうですね。いいかと思いますんで、なんかそういうふうに来年、すごい、もう早くももう、体制がガガガと、もう、あれとかもやってる、レッドブルのサテライトとかも、あ、キャデラックとかも、もう全然テストをやりだしてるらしいんで、来年はちょっと、楽しみですね。
ね、どうなるのかね。
どんなとかね。楽しみにしてないでしょ。いや、あなた全然楽しみにしてないですけども。
だってよく分かってないからね。ただその新しいマシンとね、新しいレギュレーションでっていうわけですやん。
やっぱりな、やっぱそこないよね。
思いますよ、やっぱり。
あ、そうやね。野球とかでも、
うん、
来年突然見出したって分からんわけじゃない
ですか。そうでしょ、そうでしょ、うん。
そうやね。みんな好きなものっていっぱいあると思うんですけど、
うん、
釣りとか言われたって俺全然分からんもん。釣りってなるだけだよ。海行くのみたいな話ぐらいしかないから。
そうですね。
そう、その、ずっとこう、歴史ですよね。
ね、積み重ねてたもんがあるわけですから。
やめていなかったっていう。
うんうん。
ここ、やっぱりこれ、最近俺思うね。
うん、うん。
やめなかったっていうところが偉いなって思うね。
うんうんうん。いや、なん
で楽しみがいっぱい増えるのってそういうことなんやなと思ってね。
味わいの深さが増えるってもんです、
ね、そうそうそう、味が増すんですよ。
そうそう。
いろんなもののね。で、突然興味なんて湧くわけないから。
うん、うん、そうですね。
だって、ゴルフなんて何の興味もないもん。ゴルフっていうだけやから。
ね。それで、おお、このキューのパットがすごいね、ぐらいのことですからね。
あ、何なんか、わからんっていう話やから、要は。
ルールがよくわかってませんからね。
やったおもろいんやろけど。
うん、そういうことですね。うん。
やってないから分かれへんねんっていう話やねんな。うん、
ね。やってるから分かる面白さもあるし、やりようがないけど分かるのもあるし。
そうそうそうそう。うん、そこなんですよね。いろんな何に対しても、やってそこで好きになれば面白いんやしね。
うん、うん。
好きにならなければそうでもないんやしね。
う
ん、
どう関わってるのかっていうところあると思いますね。
そういうところなんですよね。うん、まあなかなかいろいろあるなと思って、とにかくなんか来年から F1 の体制が大きく変わるっていうニュースが飛び込んでまいりましたんで、
はい、
まあ日本人ドライバーは全くいてませんけども、
まあまあね、イスルの希望をつないでいるところはあるわけですね。
いてませんけども、来年からまたホンダは、ワークスなんで、
はい。
ホンダ復活しますんで、エンジンサプライヤーなんで、
はい、
そこですよ、皆さん応援していただきたいの。うん、そこです。今年まではあれ、ホンダはホンダではないですから。
HRC だから。
HRC っていうところが、まあ、エンジン開発に関してのアイデアを出してたっていうだけで、来年はもうホンダさんがまた復活しますんでね。はい、トヨタもどっかのスポンサーになりますんで。ハースやったかな、ハースの、シャーシ系のなんかするとか言ってたかな。
ほう。
うん、遅いですけどね、ハースね。ダメですけどね。
うん、そうですね。
そういうところ、まあまあ、それはしゃあない。資金力の問題やから。
結局。
早くなれないチームっていうのが。なので、ホンダっていうかトヨタも、まあ一部入ってると。
うん、
いうことなので、まあ、ちょっと楽しく見ていこうじゃないですか、フジテレビなんで、
はい、
FOD 入ればどうも見れるみたいなんで、
うん、
はい、楽しく見ていきましょうと、
はい、
いうことで F1 のご紹介でございましたよ。
はいはい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
バイク系ポッドキャスト、シアタビラジオ、ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
ヤマハ XSR900 に乗る
僕ヤマヨイが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シュア旅のシュアってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シュア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、 TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
しわたびラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなしわ、カタカナたび、しわたびで検索してね。
Please listen to it。
はい、ということでね、今週も終わっていこうかと思ってるわけなんですけども、
はい、
今週はね、あとイベントね、イベントをちょっと紹介しておきましょう、うん、もうだいぶ迫ってきました。
ね、近づいてきました。
はい、なんかあまり人気がないということで聞いてますけども、わからん。でまだ、ね、あの、店の人とも会うてないから、もう俺はもう、はい、もう超満じゃないかと今思ってるんですけど。
まあね、きっとね。
うん。誰も、なんかそういう、なんか誰からもこう反響の声が届かないということで、待ってますよ、皆さん。
ね、まあ今、
ね、お願いします。
あの、クリスマス前でそれどころじゃないんだな、きっとな。
そうやな、それ、切り替えてもらったらいいだけやから。
そういうこと、過ぎたらね。
24、25を切り替えてもらったら、それでスッと、シュッとこっち側に移ってもらえればいいだけなんで。
そういうことです。はい。
ぜひ皆さんに来ていただきたいなと思うのが12月の28日。
はい。
はい、サバラジオの、イベントなんでございます。サバラジオエレジーブルース。
長い。
はい、長いです、タイトル長いですけども、我々サバラジオが久しぶり3人集結しまして、
はい、
やらせていただきますと。
そうですね、久しぶりです。
ね、いろいろメールもお待ちしておりますので、皆さん
お願いします。
書き込んでいろいろ書いてくださいっていうのと、はい、パディックもやってきてくれます。
はい、そうですね。
まあ、なんならサバラジオで全然いいんですけど、パディックもね。パディックも来ます。
はい、
で、あとニコラス・ケイチ、
はい
はい。ニコラス・ケイチも出たいっていう。
出たい。
な、みんなも出たいって言ったら出したったんやけどな、他の人、ラジオとかやってる人。
そうね。
出たいですって言ってくれたら、もう締め切ったよ。もう締め切ったけど。
今回はね。
一緒にやりたいですって言ったら、なんやりましょうかっていう話やったんです まあまあそれもちょっとそのお声もなかったので、
はい、
あれなんですけども、12月28日夕方の5時から
夕方5時
はい、ナンバーベニズルにてやりますので、
はい、
その演者は久しぶりにいっぱい集まってやりますんで、皆さんもどうぞ年忘れということで
忘年
会的な感じで期待いただけると我々も嬉しいです、
はい、ありがたいです、
はい、喜びますっていうことで、はい、はい、もうあと2週間ぐらい、
そうですよね、もう
そうやね、要はなんていうの、要は年末なんよね、師走なんよね、
そういうことです、12月です、もう半ばです、
僕はもう全然師走感ないですけどね、
あそう
あびっくりするぐらい師走感ないけどねはって感じですけど、
ね、年末進行とは何者だっていうところですね
年末の進行してる？お前らほんまにって思ってますから俺やれよっていう、慌ただしくやれよお前っていう感じで、なしてんねんとは思ってますけど、
いや、言う
よ、あ、余裕ですよ、当たり前じゃないですかそんなこと言うてますけども、はい、いやそういう感じで皆さん年末終わってるでしょうから、ぜひいらっしゃってくださって8時ぐらいまでプラッと見ていただいて帰っていただければなと思いますんで、
お待ちしてます、
はい、どうぞよろしくお願いします、あと、予約も受け付けております、
はい、
はい、サイト行っていただいて予約も受け付けておりますし、はい、おメール、また専用メール、もし書いていただけるんであれば、
うん、
書いていただけましたらまたそちらの方もご紹介したいなと、
はい、そうですね、イベント
にね、はい、現地で思っておりますのでぜひよろしくお願いします、
お待ちしてます、
配信もございますのでよろしく、はい、買ってみてくださいと、
はい、
はい、いうことでございます、以上、それと、12月27日
土曜日の
方は、ね、逆に難波白芸で、店舗別なんですけども、
はい、
難波白芸の方で、大阪面白マップ今年最後のやつ、はい、はい、やりますんでぜひ来てください。
はい、お越しください。
はい、お待ちしております。ということで、はい、はい、よろしくですってことなんですけども、はい、それはまあまたね、やりますんでお願いしますと、
はい、
はい、いうことでございます。以上、まあ今のところ私は2件ぐらいですかね。
そうですね。
はい、もうヨムちゃんはないですか。
ございません、先日、
あ、もう終わりました。
無事終了しました。
大盛況のうちに
終わりました
ね。ああ、よかったですね。それは良かったと思います。はい。はい、それはぜひ、また来年もやってください。
そうですね。
はい。でございますので、また皆さん、年末よろしく来てくださいと。
はい。お待ちしてます。
はい。ということでございますね。はい。ありがとうございました。
はい。
はい。というわけで、ね、ヨマちゃんのね、ご紹介。
はい。
今週も聞いていこうじゃないですか。
はい、
何でございましょうか、
まあまあ、はい、まあ、総帥の向こうを張るつもりは全くございませんけども、
うん、
今回の紹介たまたま、のクラシックの曲を、
クラシック、
はい、
いよいよ来ましたね、
はい、何がどういよいよかよく分かんないですけど、
いよいよ行き着くところまで来た感じですね
どういう意味
クラシックっていうのは俺人間にとって最終地点やと思ってるんだよね、最終地点っていうか、まあまあちょっと、
うん、
聞くのが人が別って感じかな。
ね、僕も別にね、うん、なんて言うんです、例えば、
う
ん、ベルリンフィルハーモニーの演奏を、なんか4枚、4、5枚の CD に集めたやつを、もう初めから終わりまで全部聞いたとか、そういうタイプの人間でも全くないので。
あれ、なんでクラシックっていうのかね、クラシックやから。
要するにその、
昔の人が考えたからクラシックっていうの。
まあそうですよね。そういう言わざるを得ませんよね。僕の
感覚ですと。今演奏したらクラシックじゃないわけじゃないですか。
今の人が作ってそれが残りゃクラシックになるんじゃないですか。
後世に伝えられればね。
そうですそうです。
なんかそういうのをまとめて、なんていうの、シンフォニーとか、
うんうんうんうん、
なんか言い方でできへんのかな。オーケストラとか言われへんのか
な。まあどう
なんでしょう。昔から思ってるんですよ。
確かにその20世紀に入ってからも曲もそれはクラシックと言われる曲はあるわけなので
作られてるわけでしょ、絶対作られてるはずですから、
うん、何ぼでもありますから、
そう、そういうのを考えるとちょっとクラシックって言い方は、
うん、まあ、非常に幅広い、人
こう入り口をなんか止めてしまうんじゃないかなって気は、うん、二の足踏んでしまうんじゃないかなってあんまり思ったりするん
です、なるほど、うん、まあ、で別にまあね、やっぱし言う言い方はちょっとあれかもしれませんけど、やっぱ、
はい、
音を聞いて楽しむものでしかないので、僕にしたらね。前にもちょっと話しましたが、 私のオーケストラの曲の入り口言ったらスターウォーズでしたから、やっぱりね。
ああ、そういうね、映画音楽系ね。
そうですね、まずは入り口
として。特にシンフォニックな音楽
をオーケストラでジャーンとやってね。はい。
アーナは、ね、やっぱりスターウォーズが初めてですから。
そうですね。聞いて、うん、なんすか、虜になる音楽っていう意味では、あれが。
なんかデラックスな感じがするみたいなやつね。
それそれそれ、そういうの。
映画がすごいデラックスな感じになったような気がしたじゃないですか、
そういうことなんですよね。
だからその、すごいな、オーケストレーションって思ったぐらいの。
ですね。その、
あれはありましたけども。
ね、音が分厚いとかね、あらゆる音域が入っとるとか、まあいろいろあるんでしょうけど。
ほら、もう何十人って思って演奏するわけやから。
うん、そうですね。
一人二人でやる世界じゃないから。
違いますからね。やっぱそういう贅沢さありますよね。
そう、贅沢やわ。うん、ああいうのは。うん。
でもね、
なんでんの？
はい。で、そういう意味で私の聞くクラシックの曲っていうと、やっぱし、まあ、映画音楽の入り方ってもあるんですけども、
ほうほう、
やっぱし、聞いてて楽しい、乗れる曲っていうかね、そういうのやっぱ好きなわけですよ。指先が勝手に動くような曲ね、聞いてて。
クラシックでも。
あります、あります。それはあります。うん。
でも、なんかほら、楽器できへんわけやろ？
できません？みじんもできない。
指先動かす、エアギター的なね。
まあ、日本にテンポ取るだけの話ですよね。
まあまあ、そういうことか。
ええ。
ああ、タンタラタンタラタンタラタンみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、そういう、そういうやつね。はいはいはいはい。そういうのもあるかもしれん。
うん。で、なんていうのかな。ホルストの惑星っていう組曲がありますけども、
ほう。
太陽系の惑星を、モチーフにした、曲があるんですね。
はいはいはい。
水星、火星、金星、はい、
水金地下木、土天解明やな。
明はないですからね。はい。
ああ、そう。そうですか。まあまあいいわ。
うん、ちなみに冥王星はすでにもう惑星ではなくなっておりますんで、今。
あ、もうどっか飛んでったの？
飛んでたというか、お前小さすぎるからやっぱり惑星にはしないっていうことでやめちゃったんですね。
爆発したよね。
爆発はしたんですけど、ヤマトじゃないですかね。
はいはいはい。
まあ、というのって、それぞれまあ、その惑星について、惑星っていう曲はそれぞれの惑星のそのイメージというよりは、そのギリシャ神話的な、来る、例えば火星やったら戦いの神とか、そういう、それぞれモチーフがついてるんですね。
なるほど、なるほど。うん、
で、火星の曲っていうのは非常にこう、勇壮で、
うん、
まあ、いかにもかっこいい曲なわけですよ。勇ましくて。
うんうん、あ、勇ましいのね。
勇ましい曲なんですよ。で、多分どっかで聴いたことあるはずの曲なんですよ。よう聞く、うんうんうん、何かにつけ、流れそうな曲なんでね。
はいはいはい。うん、
とか、あとは、皆さんご存知、時刻の黙示録。
うんうんうん。
の、ワルキューレの機構って分かりますよね。ワグナーの。
分かります。あれの曲は分かる、俺
ね。いう感じで、うん、あれも非常にこう、勇壮で、派手で、かっこいい曲ではないですか。
あれでも映像が浮かんでくるよね。
そう、そういうやつ、そういうやつ。
ヘリコプターめっちゃ飛んでくるやつね。
そうです。バリバリ撃って撃たれてっていうね。
はい、みんな、全員、皆殺しのやつね。
そうそうそう、あれ、非常にいいじゃないですか。
はい、あれ、映画の内容、どんな内容なのか全く知らんけど、そこだけ知ってるわ。
う
ん、
そこ、もう僕も、あればっかり見ちゃうっていうところありますけど、
ね。そうやろ、結局そこ見たら終わりやろ、地獄の黙示録。
やっぱしね、あれが一番見てて楽しいんでね。
うん、だからそれで、まあそういう映画浮かんでくるよね。うん、あれは、もともとその地獄の黙示録を、
はい。
イメージして作った曲ではないんでしょう。
全くないですからね。
現代の我々からすると、あの曲を聴いたら地獄の黙示録出てくるっていう、ね。
そういうことです、そういうことです、そういうことです。
ああ、ほら、わかる、わかる。それはわかるよ。
その音楽と、その音楽と映像が合致して、すごい強烈に結びつくっていうのはあるじゃないですか。
あります、あります、あります。
あとはその伝で行くんやったらもう2001年宇宙の旅なんかね、もうまさにその最たるもんで。
あれ見ると俺も最近2001年宇宙の旅じゃなくて、はい、ルマン24を思い出すからね。
何それ？
ルマンの24時間あるじゃないですか。
あります、あります。
あれ前もルマンのやつ言いましたけど、
うんうん、なんか聞いた気がして、
ルマンのスタートの時にかかる曲あれなんですよ。
ダーン、ダーン、ダーン、じゃないですか。
チャラーっていう。あれが、要は、 ローリングスタートなんで、ロマン24時間っていうのも、あれをこう、ぐわーってみんながローリングスタートで回るわけですよ。
はい、
ゆっくり、
はい。
コースをね。で、いよいよスタートになりますよっていう時はあの曲がかかるんですよ。これももうめっちゃ盛り上がりますよ。
わかります、わかります。
来た、今年もっていう。
はいはいはい、いい曲ですよね、そういう意味でもね。
そうそうそう、そういう気持ちの盛り上がりが。
うんうん。
あ、なんかイメージ付けされてるから、
そうですよね。ありますよね。
うん、まあまあ、その2001年の宇宙の旅にもそういうなんかイメージがあるんでしょうね。
まあ、あれに使われてる曲はいわゆる、まあ、現代音楽的なやつもあるけど、大体クラシック使われてますから。
まあまあまあ、多いですよ。最近のやつでもそういう。うん、まあまあ、最近のはクラシックじゃなくて、そういう昔の懐かしの80年代の歌とか。
うんうん、
そういうのを結びつけるみたいなところもだいぶ出てきてますけどね。
まあ、安野さんもね、散々やってることでもあったしね。
そうそうそう。もう、あの、あれやから、アイアンマンとかやったら、
ほう。
あれですから、ACDC って決まってますから。
ああ。
アイアンマンのオープニングでかかる曲。
なるほど、ね。
ACDC の曲聴いたら、アイアンマンのこと思い出すから
な。うん。まあ、そういうのありますよね。うん、結びついて。
そう
ね。
たまにかかってて、あ、アイアンマンやって思うから。
なりますよ、ありますよね。
だそのイメージ付けっていうのが、まあ、いろんな世代であったりとかって、うん、今使われてることによって、
はいはい、
うん、ありますわな。うん。わかるわかる、まあ。その気持ちは。
なんかそういうぐらいの感じで、あの、ともかく聞いて、ああ、かっこいい気持ちいい、いうレベルでしか僕は聞いてないので、全然系統だっては聞いてないので。
何も、はい、クラシック、ね。みんな、その僕らやったらそんなもんですよ。
ね。だからそのレベルの、言い方しかできないんですけどね。
うん。さあ、クラシック聞きましょうって聞いてるわけではないから。
ないですからね。うん。
うん、その曲にズーンと入るわけじゃなくて、なんかいろんなものが浮かんでくるっていう、
ね。そうですね。
そういうこっちゃね。
はい。
ああ、そういう意味でクラシックいいよと。
うん、でね、それで、さっき、まあ、火星と、ワルキューレと言いましたけど、この曲が好きな人やったら多分この曲も好きっていうのがありまして。
ほうほうほう。
私の中でね。
はい。
ショスターコビッチという、ソ連時代の作曲家がおりまして。
はいはいはい。
だから20世紀の人ですね。
うんうんうん。
が書いた、交響曲第7番というのがありまして。
はい。
これがね、いわゆる、タイトルっていうのか、よく伝記上言われるのが、レニングラードっていう通称があるんですね。
レニングラードって地名聞いたことあるぞ。
あるでしょ。今はペテルスブルグに戻ってるんですけど。
ペテルスブルグ。はい。
はい、が、かつてソ連時代は レーニンの街っていくと レニングラードって言われてたんですね。
あー、レニングラードっつうのも聞いたことあるわ。
はい。
うん。
で、映画にもなったけど、スターリングラードって、スターリングラードってあったでしょ。
知りませんけど。
あるんです
か。あったんですよね。あったんです。
まあ、うん。まあ、二次大戦、ドイツと、ソビエトが戦争して、まあ、歴史に残る悲惨な戦いになったわけですけども、それもスターリンの街でスターリングラードって言ってたわけですね。
うん。うん、
そんな感じで当時ソビエト時代はそのレーニン、スターリンの名前を冠した街があったと。
はいはいはい、はい。
で、そのレニングラードを、もう当然その二次大戦中に、ナチスドイツが襲ってきて、戦争になってやれることになったっていう場所なんですけども、
うんうんうんうん、
その戦争の最中に作られた曲なんですね、これが。
ああ、そうなんですか。
はい。で、うん、そのレニングラードの街にナチスドイツが、進行してきて戦いになってうんぬんかんぬんというのをテーマにした交響曲なんですよ。
うんうんうん、うん、
でその第1番っていうのが、まあ静かにやってる街をドイツ軍が遠くからだんだんだんだん近づいてきて最後の方になってくるともうすごい戦いになっていくっていう風なイメージを持たせる曲なんですね。
音楽で表現するわけですね。
はい。
すごいこうほのぼのしたふわーっていう感じのとこから最後はミサイルガンガン飛んでくるぐらいの感じの、
うん、ぐらいのイメージですわ。もうどんぐ
らいそこまでもう激しい曲になっていくと。
そうです、そうです。
はあはあはあはあ、うん、
でその盛り上がり方がちょうどねボレロみたいな感じなんですね。
ああ、はいはいはい、愛と悲しみのボレロやこれ。
懐かしい。
見たことないけど、
だけどめっちゃ長いっていう、うん、二つのメロディーがだんだんだんだん音数が増え、音の大きさが大きくなっていき、はい、どんどんクライマックスに持っていくっていうタイプの曲なんですね。
はい、最後シンバルバーン叩くみたいなやつやね。
デケデデデみたいなね、ボロが終わりますけど。
あるあるあるあるあるある。
まあ、そういう感じ、非常にこうシンプルで、なおかつ盛り上がる、曲なんですね。
ほー。
で、で、これがね、実はね、聞いたことあるぞっていうぐらいね、
うん、
割と特徴的な曲で、はい、まずね、聞いたことあるであろうパターン一つが、ね、チチンブイ、アリナミンのコマーシャル。
あれ、ファイト一発？
アリナミン、アリナミン V のシュワルツネッガーがコマーシャルしてた時やったでしょ。確か宮沢イデーと一緒に出て
る、ね。大昔。はいはいはいはい。あった。うん。
チーチン V V とかって言うてたと思うんですよ。
あ、言うてたかな、
うん。うん。それがそのメロディーなんですよ。
へえ。なんでそんな短いの？
まあ、メロディー自体はそんな長くないんですよ。全体的に。それを何回も繰り返してるような曲なんで。
はいはいはいはい。へえ、そんなあんねや。
あ
だからみんな耳馴染みはありますよ、きっとってことやね。
そう、そんだけ特徴的な曲なんですよね、メロディーなんですね。
ああ、なるほどね。うんうんうん。
であとは、鈴宮春日の憂鬱というアニメがその昔ございましたね。
ああ、ありましたね。見てないですけどね。はい。
まあ、それに、何やろ、コンピューター犬のやつらと、ゲームで戦うというエピソードがあって、その中で宇宙艦隊を、使って戦うというゲームで、決闘するみたいな話があるんですね。
あ、ほうほうほうほう、そこでも使われてる。
はい、そこでも結構バッチリ使われてるんで、あ、この曲かいなと、うん、思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。なるほど。
そういうのをなんていうの、聞くとこう夜な夜な聞くと、
はい、
っていう。
そうですね。なんやこの曲って言って調べ出して、あ、これこの曲かっていうのが分かる
んだ
ね。
なるほどな、なるほどな。
楽しい。
そうすると案外クラシックだったと。
そうなん、そうなんです。
なるほどね。まあそこ、なあ。いいよね。
やっぱそういう、
そういうのもね。
そうですね。やっぱ映像から入るというのがね、やっぱパターンとしては私の場合
どうしても多いというかね。まあまあまあまあまあ、入り口なのかもしれない、ね。結局ね、いいのかもしれない。
まあちょっとこういう曲は初めから終わり、火星なんか結構初めから終わりまで、すごい盛り上がって盛り上がって盛り上がるような曲なんですけど、曲によっては初めのうちはおとなしくてだんだん盛り上がってくるみたいな、いきなりドーンとくるっていう曲ばっかしとも限らんので、それちょっと最後まで聞かんとわからんみたいなとこもあったりもしますけどね。
はいはいはいはい。だからそういうなんかある、でもなんかクラシックってたまになんか思うわ、うん、そういうの聞いてると、聞くだちょろっと聞いた時、あ、なんかちょっとここクラシックとは言いながらもみたいなのはある、
うんね、かっこええっていうのね、うん、あったりもするんで、
でなんかね、ああいうなんかほら演奏とかしてるの見るとやっぱり熱気あふれる演奏みたいなのとね、
うん、指揮者見てるだけでも楽しかったりしますからね。
そうすごいよねと思って見てしまうわ、ああいうの、ね、なんか、なんか食わず嫌いは良くないなと思って。
まあまあ音楽は音楽に過ぎないという言い方もありますから。
まあな、
うん、
音楽と言っていいのか、気軽に楽しめる音楽と言っていいのか、
うん、
まあなかなか敷居の高い音楽であるのか、
うん、
うん、ってずっと子供の時から思ってます。
確かにその何やろ、その背景であるとか、メッセージであるとか、その何を訴えてるのかっていうのを知った方が、まあ、より、わかりやすく理解が進むっていうことはあるんでしょうけど。
まあまあ、その背景的なね。
うん、そうそうそう。実の作曲家がどんな人生を歩んだのかとか、そういう、掘り下げ方が確かにできるだけの深みがあるとは思うんですが、クラシックの曲っていうのはね。でも、そもそも一つのね、音楽として聞いて、ああ、めっちゃええやんっていうのが、やっぱりそもそもの、一番大事なとこやろなと思うんで、うん、
まあね、わ、うん、かるわかる、そういうの、うん、聞かないのは、まあ、なかなか自分に対して馴染みがないからで、
うん、結局ね、好き嫌いはあるし、馴染む馴染まないのもあると思うんです。
そう、うん、案外聞いてみるとね、
うん、
いいもんがあったりとかしれませんのでね、ぜひ、じゃあその何を聞いたらいいの、なんた火星、火星の歌、
火星も聞いていただきたいし、悪気の聞き子もいいですし、今回言うのは、ね、はい、チョスタコービッチの、交響曲第7番という時です。
なるほど。
第1曲目が、特にその曲ですので、聞いていただければと思います。
なるほど。わかりました。はい、そういうのでね、ほんなら、 またどっかにあんのかな、 YouTube とかにあ
る
のかな、
ね、YouTube でもあるし、アマプラでも、アマプラ、アマゾンミュージックでもあるし、もう今ほど音楽がもう聴きやすく聴ける状況ってないと思いますね。
あ、まあまあないじゃないね。
もう Bluetooth のイヤホンも放り込みはもう何ぼでも聴く放題ですからね。もう、
ああ、なんか聴いてられますからね。
そうですよ。
ああ、それを聴きつつ、
はい、
ね、皆さんやっていきましょうと。
そうですね、かっこいい曲ですんで、ぜひ聴いてみてください。
あ、わかりました、わかりました。はい、ほんならまたそういうのはなんかね、聴きながらやっていきたいと思います。
はい、仕事してください。はい。
はい、それで聴いて、年末商戦頑張ってください。
頑張ります。
ね、年末乗り切ってください。
頑張ります。
ということで、はい。はい、まあまあ時間がいったんで、
はい。
今週の僕の一曲はなしということで。あれ、ヨマちゃんの一曲っていうことでよかった
じゃないですか。いいんですか。
そういうこと、そういうこと。どっちが一曲を紹介してもいいっていうことで。
なるほど。
そういうルールにしておけばいいですから。
わかりました。
また私は機会あればまたね、ご紹介をしたいなといろいろ思ったりもしますので。はい。そんな感じでいきたいと思いますよ。
ファンの人、総帥のね。コーナー楽しみに待ってて申し訳ないですけども。
いや、待ってないです。そんなの。一回しかやってない。一回しかやってない。それ待ってる人はいないので。
いやいや、
またまあ、ぼちぼちと。はい、あんなもいくらでもありますから、機会は。
それはね。
はい。やっていければと思いますので。
はい。
はい。ね、今週の曲の紹介は、じゃああれやと。クラシック。
はい。
それ、ヨモちゃんのご紹介説明な、ちょっと聞いてみてください。
はい、よかったらぜひ。
なんか壮大な気持ちになりましょうよ、みんなね。
戦争で最高って思いますからね。はい。
そう、いうことでございますから、そんな感じで、今週も終わっていこうと思いますわ。
はい。
ね、なかなか、ね、もうほんまに忙しくなってきてるんでしょ、みんな。また、
まあまあ、
なんか、忙しくはないけど、
うん、
忙しい気分になってるんでしょ、みんな。
まあ、そういうのもありますわね。うん、
結局そうしないとなんか年末感ないねっていうところあるじゃないですか。人間って。
そうなのか？
もうじゃないかな。俺、なんかもうそんな忙しくないけど、まあ、なんかね、ちょっと年超えるのに、ちょっといっぱい発注とか入れとかんと、
うん、
なんか仕事した気になれへんみたいな。
まあ、ね、まあ、一週間前後、間が抜けちゃうわけですからね、早く終わらせないかんし、始まってからはすぐに体制動かせるようにしとかないかんしいうところで、まあそういう意味ではまあバタバタするというところじゃないですかね。
ああ、そういうことやから、そういうバタバタした気を持っとかないと、
うん、
終わった気にもなれへんし、
うん、まあ年の瀬感がないのかな。
ね、言うたってもうあと2週間やったらもう終わりでしょ。
そうですよ、あっという間ですよ。
今年もね、今週来週やったら終わりやから、ほらみんな今ぐらいはちょっと、
うん、
ね、せかせか動いてもらうの困るんじゃないですか。はい、せかせか動いてくださいよ、皆さんね。
く
そ。せんでええねんで、ほんなせかせか動かんでええねんで、ほんな全然、うん、って思っていますけど。そういうな、そういうんじゃないから、あれですけども。まあ、忙しいと思いますんで。
ね、皆さんね。
最後ね、ちょっと、ちゃちゃっとエンジンかけて、うん、ちょっと今年乗り切ってくださいなと。
そうですね。ね。
はい、いう感じでございますんで。ね、
体調気をつけて、
はい、はい。そういうことです。いうことで、またいい年末をみんなで迎えましょうと。イベントに来てくださいね、はい、という
お越
し
ください
ございますんで、はい。はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで今週も終わっていきますか。
そうですね。
はい、お相手したのはシャドウ総帥と
ヨマヨイでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。